最近の深刻な社会問題の一つが居場所のなさということではないでしょうか。皆様も身近で聞かれたことが多いではないでしょうか。あるいはご自身経験されたかもしれません。私は全く感じたことがないと言われる方もあるでしょうが、社会的にも深刻で様々な取り組みがなされています。最近私が知った2つの活動、その1つは子どもの第三の居場所という活動です。これはかなり大きい公益財団法人が、やっている活動の1つなんですが、すべての子どもたちが未来への希望を持ち、これから社会を生き抜く力を育むことでできる機会と環境を提供することは大人世代の責任です。しかし現実には家庭の抱える困難が複雑深刻化し、地域のつながりも希薄になる中で、子どもが安心して過ごせる居場所がなく孤立してしまうケースも少なくありません。私たちはすべての子どもたちが安心して過ごせる環境で自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習習慣など将来の自立に向けて生き抜く力を育む子どもの第三の居場所を全国に広げていきます。まあこういう活動のようです。子どもの第三の居場所、まあ、第三のというのは家庭、学校、そしてこの第三のということなんでしょうか。でもう一つはこれは NPO 法人がやっている活動なんですが、これがそのチラシです。みんなの居場所、みんなの居場所は北区において、これは東京の北区です。引きこもりや生きづらさを感じる本人とそのご家族が思いを分かち合い情報を交換し合える場所として昨年度から始まりました。でこのチラシは去年の、秋のものです。同じ悩みや辛さを持つ仲間と出会い、参加者同士で触れ合い励まし合って元気になるきっかけの場です。この裏を見ますと随分さまざまな活動をしておられます。まあこんなふうな活動、最初の例は割合大きい公益財団法人ですが、多くが NPO など無償の市民活動です。まあこういう活動をされている方々随分大変だと思います。頭が下がる覚えがいたします。ただ居場所はないと言いましても種類があります。第一、両親は離婚し母親と小さな兄弟3人とともに一緒に住んでいる中学生、母親は心を病んでおり自分がその世話をして家事もしている、いわゆるヤングケアラー、収入はない、行政からの支援金で小さな一間のアパートに住んでいる、お母さんや兄弟の世話があるし一人になる場所も勉強などとてもできない、文字通り自分がいる場所がない。これは最近新聞で読んだこういう青少年の支援をしているNPO の活動記事に出てくる実例です。第2、最近、まあ、特に2000年以降教育学や心理学の分野で居場所の研究が盛んになりました。実際学校現場でのデータをもとにさまざまなことがはっきりしました。ある研究、これは中学生が対象ですが、学校内にお気に入りの場所 が全くない生徒は学校に適応しにくい。またこれは高校生が対象ですが、学校の内外に居場所を持つ生徒は学習や進路面で安定感が強い。まあこれらはさっきの1番目の例とは少し違う、もっと心理的な要素が強いものです。これら2種類は子ども青少年の持つ居場所のなさの感覚です。若いですから感受性が強いからそういう感覚が強いのだと思われるかもしれませんが、そうではありません。成人も少年の方も老年の者も誰でも持つ感覚です。第3にその実例として私自身の体験をお話しするのが手っ取り早いと思います。それは大学生活も終わりに近い頃、生まれて初めて教会というところに行った時のことです。全く知り合いはいませんでした。入るとき、その敷居がどんなに高かったのか。ともかく初めてのキリスト教礼拝で、玄関で初めてのものですがよろしいでしょうかと言いますと、どうぞどうぞ、よくいらっしゃいました。そして説教の内容はよく覚えていません。いや、全く覚えていません。まあ、聖書の場所は覚えています。マタイによる福音書の16章の有名なペトロの信仰告白のところです。で、終わって紹介されて終了、どうぞゆっくりしていってくださいと言われたのも覚えています。そして皆さんがバタバタとそれぞれの奉仕を始めたり、互いに挨拶したり談話しておられます。まさにこの時の感覚です。居場所がない、そこにいるのがどうにも気まずい、何か取り残されている感覚。まあしばらくそうしていて帰るしかないかなと思った時でした。一人の同年代の青年が近寄ってきて私に言われるには、こんにちは、よくいらっしゃいました、僕は誰々と言います。でもし時間があったらちょっと悪いんですが、ちょっと手伝ってくれませんか、これから掃除をするんですけれども、まあ、皆さんこう初めての人に掃除を手伝わせるなんて、眉を潜められるかもしれませんが、逆です。私はほっとしました。いていいんだ。この声かけがなければ私はもう教会に行かなかったかもしれません。ただ誤解しないでいただきたいのは、私は別に家庭や大学に居場所がなかったわけではありません。まあ、このいくつかの例、こんなふうに居場所のなさの問題はケースバイケースですし、原因も理由も様々ですので、全体に当てはまる話はとてもできません。そのごく一部分のことと思いますが、ともかく少し居場所のなさというものについて考えてみましょう。居場所とは何でしょうか。改めて聞かれると答えにくいですね。文字通りにはいるところです。ですから居場所がないとはいるところがない。最初挙げたヤングケアラーの例はこの要素が強いですし、まあ、今はほとんど意味がわからなくなった古い時代のことわざにこんなのがあります。ちょっとまあ差別の用語っぽいんですけれども、ともかく以前こういうことわざが使われました。女は三階に家なし、あれ女三階に家なし。その意味は、女性は 幼年時には親に従い、嫁に行ってからは主人に従い、年を取ったら子に従う、従わねばならない。だから広い世界、三界というのはこれは広い世界でいい。広い世界のどこにも身を落ち着ける場所がないという意味。だからこの意味であれば、まあいわばほっとしてありのままの自分でいられる場ということを言っているでしょう。まあ、多くの場合は強制無理強いされるわけではありませんが、もっと心理的なもの、その場にいるのがどうにも気まずいから、自分を無理に取り繕わなくてはならない感じ、自分が無用な感じ、ありのままの自分が受け入れられないような感じ、受け入れられていないような感じ、強く言えば疎外感ということになるでしょうか。この居場所がないというのは本人にとって非常に深刻です。特にごく若い人たちは経験が少なくて、普通世界が狭いですから、もうここからの逃げ場がないと感じやすいですし、逃げ場がないと感じたら自分を追い詰めて、ついには自分で自分の命を奪うこともあります。ですからこういった方々のこういう苦しみをそれぞれやはり城を理解しようと努めなくてはなりませんし、社会的にも何かしら軽減し解決する方策を考えなくてはならないことです。まあ、そういうことを承知の上で、今日あえてお伝えしたいことは、この居場所がない感じというのは人の心の、いや魂の深いところに根を持ち、キリスト教信仰の接点にもなるということです。でそのことは居場所があるを考えてみればすぐわかるでしょう。居場所がある、これを言い換えますと、ほっとしてありのままでいられる、ありのままの自分でいる、そこにいるのが、あるいは大げさに生きているのが気まずくない、ありのままの自分が受け入れられている、ありのままの自分に価値があるとみな思ってくれていて、それが自分にも伝わってくる。社会活動でもこの実現に関係者一同尽力しておられます。さっきのご紹介しましたみんなの居場所、ここの引用した言葉の中にもありましたね。引きこもりや生きづらさを感じる、これやっぱり感じるのはご本人で、傍から見たらなんでそんなことをと思うかもしれませんけれど、これは本人がそう思っているけれども、それは無視してはいけないことでしょう。それを感じる本人およびそのご家族が思いを分かち、情報を交換し合える場所ということで、同じ悩みや辛さを持つ仲間と出会い、そうして参加者同士で触れ合い励まし合って元気になるためのきっかけの場とあります。やっぱり何かしらの工夫がないと、社会的な組織がないとなかなか解決しないという面があります。まあこれに限らず、確かに社会でもこのことを何とかしようと関係者一同尽力しておられますが、ここであえて皆様にお伝えしたいのは、キリスト教信仰はもう一段心の深いところでこのことを実現するものだということです。つまり神の前、 決して態度が揺らがない神の前、キリスト教信仰についてしばしば大きな誤解があります。信仰、信じるというのはしがみつくこと、こういう誤解、私を救ってくださるのはこのお方しかないと、イエス・キリストに、あるいは天の父なる神にしがみつくことだ、これが信仰だ。もちろん神は生きておられますが目に見えませんから、しがみつくと言いましても人間に直接しがみつくようにはいきません。神に、自分の思いの中心、心の目と言ってもよいでしょうが、自分の思いの中心を向けて反らさない、そう言っていいでしょう。とにかく信じるのは私ですから、この私ですから、この方しかないと私がしがみつく、これでいいわけです。けれども注意しなくてはならないのは、それはキリスト教信仰の半分の目ということです。と言いますのも、もしそれだけなら人間は弱いですし、弱っている時にこそ信仰が必要にもかかわらず、弱った時しがみつく手が緩んでしまう、滑り落ちてしまう、他のものには目もくれず、ただ神の身に目を向けていた心の目は弱った時かすんでしまうでしょう。そうではない、そうではない、そうではなくて、この方しかありのままの私を受け入れてくださる方はいないと、心の目をこの方にはっきり向けるとき、この方がすでに私を受け入れてしっかりと抱いてくださっているのを見出す、これがキリスト教信仰です。この方しかいないと、心の目をこの方にはっきり向けると、実はこの方がすでに私を受け入れて抱いてくださっていることをそこで見出す、これがキリスト教信仰です。だから身を委ねて二度と滑り落ちることはありません。私の心の目がうつろになろうと、私の態度に関わりなく、神がありのままの私を固く支えてくださっていますから。だからよくこんなふうに言われます。キリスト教信仰とは、私が神を知ることではなくて、神が私を知ってくださっていることを知ること。私が神を知ることではなくて、神が私を知ってくださっていることを知ること、気づくこと。あるいはもう少し別の言い方をしますと、キリスト教信仰というのは、私が神を愛することではなくて、神が私を愛してくださっていることを知ること。私が神を愛することではなくて、神が私を愛してくださっていることに気づくことです。キリスト教信仰というのはこういうものですからこそ、ああここに居場所があると心の底から感じることができるのです。もちろんこれは文字通りの場所ではありません。場所的にはどこであっても神を信じ、神に受け入れられているのですから、そこで自分は無用だという感じはないでしょう。神は私たちの心の奥底までご存知ですから、神の前で自分を取り繕う必要はありません。自分にはこんな価値があるんだと自分に言い聞かせる必要はありません。ありのままの自分がすでに受け入れられているのです。ありのままの自分でいいと自分で納得できます。ですからキリスト教信仰の特徴をいくつか数え上げてみますと、解放感、 あるいは自由か、ほっとする、平安、自分が肯定されている喜び、どんなことにも不安がない、こういったことです。まあ、こんなふうに特徴をいくつか数え上げるよりも、聖書の中にこのような神の前での居場所を得た人、つまり信仰者の告白の言葉がたくさん記録されていますから、その中から少し実例を挙げてみましょう。今日は詩編、旧約の中にあります詩編の中から2つ、まず詩編の139編、かなり長いので全体を読むことはいたしませんが、一部分読んでみましょう。詩編139編、一節後半からしばらく、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる、座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる、歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる、私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたは全てを知っておられる、前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてください、その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない、どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいます、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます、あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいます、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてください、私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す、闇もあなたに比べれば闇とは言えない、夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。もしこのような神が私の敵対者なら、あるいは私の醜いところ、罪深いところばかり見て指摘される方であれば、どれほど恐ろしくて絶望的なことでしょうか。けれどもこの詩編の作者にとってはそうではないですね。私の全てを知っておられる、しかも受け入れてくださっている、だから味方だ、さらに私を守るお方だと、前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる、5節、あるいは9節、10節で、あけぼのの翼を飼って海の彼方に行こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる、と安堵しています。そうして23節では、神を、私を極め、私の心を知ってください、私を試し悩みを知ってください、神が私の味方、私を守るお方、この方の前で私は心をオープンにしていいという満ち足りた気持ちをよく承知の上で、なおありのままの自分を知ってほしいと自分から心を広げていますね。これが居場所がないの反対でしょう。もう一つの例が、先に朗読していただきました詩編84編、これは先ほど全体読んでいただきましたので、一部分だけ、まず2節から5節、万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう、主の庭を慕って私の魂は耐えりそうです、命の神に向かって私の身も心も叫びます、あなたの祭壇に鳥は住処を作り、 ツバメは巣をかけてひなを置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、まあ、あなたの家というのは神殿ということが念頭にありますけれども、もう少し私たちの方に近づけて考えて、神の前にと言い換えて結構です。そして特に11節、あなたの庭で過ごす、つまりあなたの前で心を広げて居場所を得て過ごす一日は千日にも勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。神の前で居場所を得た者の平安とか喜び、あるいは満ち足りた思いを、これほど実感を持ってうまく告白している言葉はあれでしょう。神の前で居場所を得る、これがキリスト教の願いです。そして私たちはこの神の前で居場所を得るということの具体的な場所が教会になるようにと願い、そう努めています。さあ祈りましょう。